この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内和馬と同クラブ所属の選手たちが1対1で投稿する番組です。今回のゲストは高澤明宏選手です。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やってまいりました、明さん。ついにまさか山場がこんな序盤に来るとは思っておりませんでしたが今日いろいろとお話を聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
数少ない僕よりも年上の選手で、明さん僕の一つですよね。
そうですね。
楽しみにします。ちょっとじゃあいろいろと聞いていきたいんですけど、まずはですね、みんなに聞いている鎌倉インテルに入るきっかけは何だったのかというところなんですけど。
鎌倉インテルに入ったきっかけは、
はい、
もともとオランダいて、
いましたね。
オランダから帰ってきて、
うんうん、
半年間全く運動すらしなくて、
うん、
でもオランダでサッカー燃え尽きて完全燃焼して帰ってきたから、もう全くサッカーやる気もなかったんだけど、
はいはいはいはい、
なんか半年経ってたまたま、
うん、
あのホンダがいた、
うん、
本田圭佑選手がいた、
はいはい、
FFA の元会長が日本に来るっていう風になって、
はい
は
い、
で日本にその FFA のファンクラブがあって、
うん、
でなんかそこでパーティーあるから来てよって言われて、そのパーティーに呼ばれて行ったら、
はい、
そこに何でか分かんないですけど、
はい、
田中俊さん
マジっすか、はいはいはい、
田中俊さんがいて、
はい、
で、まあ、そこでなんかいろいろスピーチとかさせられて、なんかオランダの話と話して
る、はいはい、あ、秋さんがね、うんうん、
そうそうそう、話ですして、
はい、
したらその話終わった後すぐにトスさんが僕のとこ来て、あ、鎌倉に行ってるの、
はい、
田中トスですよ、
はいはいはい、
広報やってて、
はいはいはい、
なんかちょっともし興味あればみたいな話になって、
へえ。
でその後多分その次の週ぐらいに、
はいはい、
その4部から3部、
うん、
あ違うか、
3部から2部
に昇格した時の、
はいはい、
その昇格戦があるから試合見に来てよって言われて、
あ、なるほど。
でカモメに見に行って、
はいはい、
でその時にヨモさんとかに会っていろいろ話して、
へえ。
でまたその次の週ぐらいに、
うん、
あの大崎でやってるフットサル、
はいはいはい、
でそこに来てよって言われて、
なるほど、
行って、でその後何回かトシさんと飯ご飯食べて、
へえ。
だからどんどんこう周りを囲まれて
はいはい、取り囲まれてね、はいはい、
でなんか今度セレクションあるから来てよって言われて、
へえ。
半年ぶりにもうそれまでアップとか何もしないで体の準備とか何もしないでいきなりセレクションを受けて
あ、そう、
はいはい、一応合格してみたいな感じで、
へえ。
元鎌倉のインテルの存在を知ってたから。
あ、そうなんですか。
そう、なんかオランダにいる時からなんかこうツイッターとかで見てて、
へえ。
なんか存在をしてて、あ、このクラブなんだみたいな感じで、
うんうんうん、なるほどね
っていう感じで入って、
はい、
またサッカーやるかっていう熱い気持ちが
徐々に出て、そうなんだ。じゃあ面白いですね、トシさんなんですね、きっかけは。
そうそう、だから僕の代理人はトシさんっていうことになってる
んであ、そうなんですね。じゃあ何かある時はトシさん通さないといけないですね。知らなかったそれそうなんですね。じゃあもともとなんか鎌倉市には別に特にゆかりないですもんね。
何もゆかりはないですね、
うんうん、なるほどですね。オランダから帰ってきたのがいくつの時ですか。
26
26
の時に帰ってきてる。
じゃあ
から
そこで燃え尽きてサッカーをやめようと思ってたところにトシさん登場、そして取り囲まれ、もう多分ね、その時はスタッフ全員こいつはもうものにするぞっつってみんな作戦会議してあのカモメの時とかあのそのフットサルとか言ってると思いますよ絶対。もう見事に チームに入っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、どうですかこれまでインテルの活動は。今ということは3年目2年目、
3シーズン目
か、
うん、
どうでしょう。
まあなんかやっとここでクラブのそのビジョンとなんか方向性とかがいろいろ明確になって、なんかなんだろうな、本当これからだなっていう感じか、
そうです
ね、今まではなんかそんな見えてなくて、まあ表向きはもあこれ話したらやばいな。
いやいいですよ、全然いいでしょ。
なんか表向きは良かったけど、まだ中がそんなこと
って
なかった
から、ね、いやそりゃそうですよ、そりゃそうよ。
だけどやっとここでね、あの監督が入ってきて、そういうところが整ったのかなっていうので、やっと組織が追いついてきたかなっていう。
そうですよね。まあ言っても、まあ、めちゃくちゃ新しいクラブなんで、まあね、ゆっくりクラブっぽくなってきたらいいっすよね、鎌倉インテルも。今シーズンはどうですか？ 1 月30から始まって2ヶ月ちょっと経ちました。
なんか、そのやってるサッカーが、やっとなんかポジティブなエネルギーが動くサッカーになってきたのかなってちょっと思ってて。例えば去年とかは、結構守りのサッカーが多くて、お守り切るみたいな、それってなんかちょっとネガティブな方で、なんとか勝ったとか、なんとか守り切ったっていうサッカーが多かったけど、ここ今シーズン始まって何試合かしてからは、なんだろうな、ポジティブなそのエネルギーがすごい動いてる気がして、でやってる方としても結構楽しくて、なんだろうな、そのオランダの時にやってた楽しいサッカーがちょっとここでもできんのかなっていう方向性になってきたと思ってて、だから今シーズンとかは結構個人的には頑張りたい。
いや個人的じゃないよ、みんなで頑張ろうよ。みんな頑張ろうと思ってるね。そうですよね、楽しくやれるのが一番いいと思ってて、まだなんか荒いですけど、ちょっとずつねいいスタートが切れたって感じですかね。嬉しいです、そう感じてくれてて。期待してます。
ありがとうございます。
もちろん期待します。じゃあそしたらインテルに入る前のサッカーの話をちょっと聞きたいんですけど、サッカーを始めたきっかけは何なんですか、アキさん。
サッカー始めたきっかけはよくあるお兄ちゃんがやってたから、
なるほど、
っていうところで。
お兄ちゃんいますね。
で、まあ、お兄ちゃん今はベルディのサポーターで、
ああそうなんだ、
もう先頭切ってやってるような、
ゴール
だね、ホームとかアウェイも全部行くような、すごいガスサポーターで、まあ、お兄ちゃんは結構高校とかで辞めちゃったんですけど、まあ自分はだから年中から今まで、
幼稚園から
ずっとやってますね。
なるほどね。お兄ちゃんに影響されて。兄弟はお兄ちゃんだけですか？
兄弟お兄ちゃんだけ。
なるほど。いや、いろんな人がいるなっていう、兄弟に影響されたパターンと全く影響されてないパターンと、なんか面白いですよね。
マサオパターン。
そうそう、マサオパターン。俺も全く兄弟に影響されずに、なんか気づいたら始めてたみたいな感じなんで、アキさんはそういう理由があったんですね。で、幼稚園生から始め、地元はどこなんでしたっけ？
東京都府中市で。
あ、府中なんですね。
そうそうそう。で、地元、そこで、付録ってところでサッカーやってて。
あ、付録なんだ。
サンホマネとか。
はい、
中村家
ね。はいはいはい。
がいたとこで、小中やってて。で、高校は、
はい、
東京農業大学の付属高校。
あ、そうだったんですね。
東京農大一高に行って。
農大一高。
で、はいはい、そのまま大学に行って。
はい。
で、その後オランダ行って4年間行ってって感じで。
大学サッカーどうでした？どんな
感じ？大学サッカーは、
はい。
なんか、なんだろうな。これ、話すとあれなんだけど、俺、高3の時に、オランダに行ってて。
はい、あ、そうなんだ。 はいはい。
オランダにサッカー留学しに行ってて。
へえ。
で、その後大学行ってるから。
なるほど。
なんだ、なんか、オランダで絶対通用するっていう、
うん、
なんか、考えがなぜかあって。
うん。
でも日本じゃそんなに評価されなかった。大学でもそんなに試合がっつり絡んでなかったし、常になんかトップチームにはいたけど、がっつり試合に絡めるような人じゃなくて。
なるほど。
だけどなんかオランダでは絶対成功できるっていう自信があって。
はあ。え？
だからもう。
どれぐらい行ったんですか？その高校生の時にオランダってのは。
高校生の時には、うん、2週間、
うん、
フィテッセってチームに、
うん、
留学、2週間留学してました。練習参加して。
そこで自信を持ったんですね。
そこでもう、オランダすげえ、
うん。
絶対卒業したら帰る、
はあ。
で、絶対そこで成功するっていう、なんか自信がすげえ、す
ご
か
った。面白い。
だから大学でそんなトップチームの試合に絡んでなくても、
うんうんうん、
こう自分がやるべきことをちゃんとやって、
うん、
オランダに行くための4年間。準備を4年間してた感じ、
うん。なるほどね。じゃあもうずっとその時からオランダ一筋というか、オランダを視野に入れて大学サッカーもやってたんですね。
そうそうそうそう。
はあ。もともとはなんでオランダだったんですか？一番最初は。
なんか高校の時の顧問の先生が日体大の先生で、
はい、うんうん、
その時の大学時代の後輩に今治にいる、うん、林正人さんって方がいて、
うんうんうん、
でその人が元フィテッセのアカデミーのコーチをやってて、
はい、へえ、そんな人いるんだ。
でその人が日本に帰ってくるタイミングでその人にを紹介してもらって、
うん、
でその人経由でフィテッセを紹介してもらって、
はいはい、
でフィテッセに2週間練習参加のチャンスを得たっていうところでした。
そんなことあるんですね。え、当時からポジションはディフェンダーですか？
いや、当時は、
うん、
トップ下とか。
へぇ。
高校時代はトップ下とか。バリバリ系。
バリバリ。左利きですからね。
左利きで、めっちゃ点取って。
へ
ぇ。大学入ってくらいから、なんかセンターバックとか、うん、ボランチとか、うん、左サイドバックとかやりやすいっていう感じ。うん、
へぇ。なるほどっすね。じゃあ、いきなり、あれだ、大学卒業してオランダ行ったわけではなく、もともとちょっと行ってて、準備をして、で、4年間ですか？
そう。で、まあ、その前にもまたオランダ2回行ってて。
あ、行ってんだ。はいはい。
大学4年の時の夏40日と、
ほう。
卒業式の前日まで30日間ぐらい。トータルで大学4年の時に70日間ぐらいオランダ行ってて。
行ってるんですね。
でそこでもう毎日フィテッセの練習見たりとかして、
うん、
そのフィテッセの人とコミュニケーション取ったりとか、はいはいはい、でそこのなんかつながりの友達紹介してもらって、
うん、
で家探したり、
うんうんうん、
その語学の勉強どうするかとか、
うんうん、
あとビザどうするかとか、
はいはいはい、
そういう本格的に移住するための準備を、
マジか、
最後その大学4年の時にはしてました、
ね。ああ、じゃあ計画的に、計画的だったんだ。そうそうそう、はい。
大学2年の時ぐらいから、語学の勉強を始めて、
うんうんうんうん、
最初は本屋さんでオランダ語初級講座みたいな本買って、はいはい、ひたすらそれを書き写して、2週ぐらい。で、
はい、
大学3年ぐらいになって、まあ、今、現が行ってる、東京外国語大学。
はいはいはいはい。
そこが家から近かったから、うん、そこの夜間講座に。
あ、マジ？
そう、そこの夜間講座、オランダ語講座。
へぇー。
に通って1年間。
あ、そうなんだ。
で、大学4年の時には、たまたまお母さんの、
はい、
知り合いがオランダ人のおばちゃんがいて。
何そのたまたま。そんなことある。
たまたま、
はいはい。
たまたまいて、はい、で、その人にお願いして、
はい、
最後は1年弱ぐらいかな、
うん。
オランダ語の勉強して。
バッツリだ。
1対1の講座、講座っていうか、勉強してもらって。
はい。
で、その後オランダ行っ、卒業してオランダ行ったって感じですかね。
はあ、じゃあもうがっつり計画して、語学も準備して、いざという感じだったんですね。
そう。
すげえわ、意外でしょ。
準備はマジで死ぬほど、もう本当に頑張った。で、胸張っているぐらいやった。
すげえ。俺と逆だわ。俺なんて。もうゼロでしたもん、スペイン語も。準備も。もうなんか家とかもわかんないし、つながりも作らず行ったんで、なんかそこは、あれですね。準備周到で意外ですね。なんか、その辺は。さすが。
まあ意外なんですかね。
意外。なるほどっすね。じゃあ、満を持してオランダ行って、
4年間。満を持して、オランダ行って、
はい、
結局オランダ語そんなやってったけど、
うん、
まあ実践的なオランダ語は全然できなくて。まあでも、まあ最初の3ヶ月ぐらいでもうほぼオランダ語話せるようになって、うんうんうん、で、もうその後すぐになんかインタビューとか、オランダ語で全部やり取りできるようになったってところだったので、
うんうんうん、なるほど。
だからそうですね、準備していってよかったなっていうところですか。
なるほどですね。まあ選手ですもんね、特に喋らないと。なんかよく聞くのはオランダ、まあオランダヨーロッパの人たち、まあもちろん英語喋れるんだけど、やっぱりその現地の言葉喋れないとこう、やなんだろう、中には入っていけないみたいな感じはあるんですか、やっぱ。
多分それが要はトップのレベルだったら多分もしかしたらその英語喋れるだけでいいかもしれないけど、ちょっとその下のレベルになるとやっぱりその現地の言葉を喋れるっていうのはすごい大事だと思う。
うん、大事っすよね。
うん、
なるほどね。最初から結構なんだろう、プレーをする場所はあったんですか、そのオランダ行って。
最初あったんだけど、結局なんかその話がうまく進んでいかなくて、
うん、
で入る入らないって話がちょっと長い間続いたから、
うん、
じゃあ違うところも受け入れるかっていうので、うんうんうん、そのフィテッセのチームの紹介、
うんうん、
あのコーチの紹介で入ったところがオランダ4部のチームで、
うんうんうん、
その時の監督が、
うん、
今まあ、知ってる人少ないと思うけど、
うん、
そのビレムトゥベイっていうエールディビジのアシスタントコーチやってて、
はいはい、
で当時はアヤックスのアカデミーの監督やってた人で、は
い、それ言ってましたね。
そう、アカデミーの監督兼、
うん、
俺らのチームの監督、
うんうんうんうん、
その人がっていうところだったんです
ごかったと。
だからその人が、
うん、
まあ、普通にアヤックスと同じような練習やるし、うんうん、指示出してくるし、
うん、
戦術やるしとか、うん、っていうので、だからそのチームにいたのは3年間だけだったんですけど、
はいはいはい、
もう3年間はもうめちゃくちゃサッカーやってて楽しかった。
へえ、あ、じゃあ同じチームに3年いたんですね。
そうそうそう、
そうなんだ。どうすごいんですか、ちょっとね、初めてアキさんと喋った時もうこの話ちょっとしたんですけど、どういうふうにその監督は楽しくてだったんですか。
なんかまず、
うん、
なんか人に対してすごい熱い人で、
うん、
もうなんか話す時も腰に手回してきてもう顔の距離超近い、
はいはいはい、
だけど、こう、すごい思ってくれてる、
はいはいはい。
で、要求されてるっていうのも分かってて。うん、で、あと何がすごいって、多分、戦術で、
うん。
で、なんか本当その人は、アヤックスの中でもちょっと、その、戦術じゃなくて気持ちの方みたいな
感じで、うん、はいはいはい。
なんか周りの、そのアヤックスの人とかに聞くと、
うん、
なんかちょっと、まあ戦術はあれだよね。っていう感じの人なんだけど。
要は、どっちかっていうと、こう、精神論というか、パッションでっていうようなタイプだと。はいはい。
ちょっと古いタイプ、みたいな人だったんだけど、
うんうんうん、
まあ、俺からしたら、
うん、
もう戦術とかすごい細かくて整ってて、
うんうんうん、
でなおかつ、まあ、いわゆる外国人で言った俺とかでも分かりやすい、
うんうん、なるほどね。
だからすごいやりやすかった。なんか何が良かったって言われたの、
うんうんうん、
もうなんか雰囲気とか練習の、うん、まあ、ロッカールームの雰囲気、うんうん、練習の雰囲気、試合中の雰囲気、試合終わった後の雰囲気とかも全て、
うん、
全て良かった。
へえ、それすごいっすね。そんなこう自信持って、
うん、
全て良かったって言える3年間。なるほどね。そこで結構昇格とかを経験したんでしたっけ、その間に。
そうで、オランダ行って1年目4部で時に入ったんだけど、
うん、
でその時に優勝して、
はい、
3部に昇格して、
うん、
で2年目3部で2位になって、
うんうん、
でその後そのなんかその年がたまたまサッカーのピラミッドの編成があって、
おい、
今まで3部は2チーム、2リーグあったんだけど、うん、それを1チーム、うん、あの1リーグ対戦するっていうところで、で、その、要はもうアマチュアのトップトップのリーグ、
うん、
いわゆるセミプロリーグができて、そこで。
うんうんうん、
もう、本当に上から数えて3番目のリーグになったっていうところに参加して、で、その時に、その、今、菅原とかがいるアーゼットっていうチームのサテライトがいたり、
うん、
エッセのサテライトがいたり、
うんうんうん、
あとエールディビジの、多分合計で3、4チームのサテライトのチームが、
はいはい、
そのリーグにも参戦してきて、
はいはいはい、
で、その時に、そのアーゼットにいた選手、
うん、
当時多分16歳とか、
うん、
でその時自分が25歳とか、
うん、
でその16歳にコテンパンにされて
はいはい、
でも、
うん、
これ俺がいくら努力しても、
うん、
こいつには絶対かなわないって、
うん、
本当に心の底から思って、
へ、
いくら努力しても絶対追いつけないってこいつには、
はいはい、
でそれでもう、あ、もうサッカー無理だって、もうこれ以上上目指せない自分は、
はいはいはい、
でそれで、あ、もうじゃあサッカー無理だわ、もう、本当に限界見た、もう、サッカー、一サッカー選手として幸せだったと思って、うん、なんだろう、もう、いや、ちょっとずつやめる方向に気持ちがいって、
へえ、
まあでも今そいつはその時の試合に出てた3人が今オランダ代表に選ばれてるから、
うん、マジ
で、そのコテンパンにされたやつも今オランダ代表で頑張ってるから、
マジ
すごい、すごい嬉しい、
すごいっすね、すごい経験してますね、うん、じゃあはっきりそういうきっかけがあったんですね、サッカーをやめるというか、あの、う、思いつきたきっかけが、
絶対勝てないもうなんか心の底から思っちゃって
なるほどね、すげえ経験してますね。それちゃんと伝えてます、あのうちの選手たちに伝わってる、アキさんの偉大さ
伝わってんの数人ぐらい
しかお願いしますよ、そこは啓蒙活動してもらわないと本当に。そうなんですね、そうか、オランダはやっぱりどうですか、その環境、上から数えて3番目のチームいただき、僕も一応ねオランダ行ってるんですよ、あの2週間ぐらいかな、あのアムステルダムですけど、アヤックスの練習場とか勝手に入ってダメだよって言われたんですけど侵入して、でなんかね、たまたま俺が行った日なんか祝日だったんですよ、オランダの、要は一番の祝日、なんかオレンジに染まる日わかります、
国王の日、
あ、ここの日。そう。で、俺それ知らずに練習場行って、アヤックスの。で、誰もいないんですよ。半日ぐらい待ったんですけど。で、中入ってって、そしたらなんか、事務員のおっちゃんがいたから、喋りかけたら、今日は、あの、祝日だから、絶対誰も来ないよってなって、次の日かな。また次の日みたいに通ったんですけど、ちょっとだけまあ見れて。 なんか室内練習場あるわ、もうグラウンドなんかもうゴルフ場みたいな、もう分かる、なんかこう何個も天然芝グラウンドあって、勝てるかこんなもんって思った記憶あるんですけど、どうした、アキさんのチームは。
まあ、アヤックスはもう本当トップレベルだから、まあ、そういう環境整ってるけど、もちろん、でもそれが多分オランダって多分10部ぐらいまであって、で本当どの町に行ってもチームがあって、で大体そこ各チーム、まあ、最低3面グラウンドは持ってて、でどのチームにはロッカールームあって、クラブハウスあって、っていう環境が整ってるのが当たり前。
なるほどですね。
どんな小さい町クラブ行ったとしても、サッカーチームは必ずあって、最低3名を乗ってるみたいな。
はあ。
だ環境は本当に素晴らしい。でも本当全部人工芝だし、か、まあ、天然芝だし。
天然芝か。
うちのグラウンドなんて見たことないし。でもそういう環境が本当に整ってて、ね。
なるほどね。そうですよね。いいな。いやもう僕オランダ行った時になぜか知んないけどすごい冷たくされたんですよ、たくさん。まあ首都だったからなのかな、なんかいろいろ ATM の場所わかんねえとかなって、こう道歩きながら人に聞くんだけど全然教えてくれなくて、なんなんこいつらとかって思ってあんまいい思い出ないんですけど、でもオランダいいっすよね、なんか、国としても。なんかあれフィジカルの領域はどうなんですか、なんかイメージとしてすごい発展してるイメージがあって、トレーナーとかすごいいました、チームに。
トレーナーは3人ぐらいいたかな。ああ
そんないんだ。
で試合後ケアしてもらってるとか、練習前ケアしてもらってる選手ももちろんいたし、リハビリの選手はその人にくっついてやってたし、
別でフィジカルコーチもいるんですか。
いやフィジカルコーチっていうくくりの人はいなかったな。
そうなんだ。
多分いるクラブももちろんあると思うけど、俺がいたところはいなかった。
へえ。じゃあ基本的にはなんだろうな、サッカーのコーチとか監督が全てトレーニング管理してっていう感じですか。
管理してる。
なるほどっすね。いやなんかサッカーのピロダイゼーションっていうレイモンド・フィルハイエンが、そう、彼が要はボールを使わずに、ボールは必ず使って練習するっていうようなこう概念を、まあ、こう広めたというか、僕も最初にその人の講義を、レイモンドがね、僕が18の時かな、19の時に日本に来て講義とかしてたんですよ。で、俺がそれ受け入って、で、なんかそれを見た時に、ああ、もうこんなん日本絶対勝てないなってそこで思ったんですよね。で、しかもその講義を聞いてる時に、僕らとしては、要はなんか最新の理論を聞いてる感じになってるけど、もうオランダではそれがもう普通であり、で、彼が大学生の時にこの理論をこう構築したみたいなことを言ってて、何年前だよそれみたいな、もう無理だなと思って、僕はなんかこう他の道というか、この人たちのコピーをしてもまあ無理だなっていうのはその時に思った記憶があって、だからオランダというとそういう理論とか戦術とかテクノロジーとかそういうイメージですね、
オランダサッカー。すごい発達、そういうところはしてるかな。なんか一回、その PSV の通訳を頼まれたときに、どこだっけ、どっか J2 のチームが、のスタッフが何人か PSV に1週間ぐらい研修するから、その時の通訳何日間かお願いされてて、で、その時にアカデミー回って、まあ、分析はこうしてる、カメラはここについてるとか、その選手の体調管理どうしてるかっていうのを通訳して、そういうなんかちょっと内面、まあさらっとしか表面しかもちろん見せてくれないけど、本当にもうなんか全然違うんだ。まあ日本の分析とかはどうなってるかわかんないけど、逆に。もう PSV とかは本当にすごくて。
なるほど、
ね。その時にファンボメルがいて、
はいはいはい。
ファンボメル通訳もしたみたいな。
へえ、すげえ。なるほどっすね。
めっちゃいい人。
へえ。そうなんだ。すごいっすね。何が一番苦労しました？オランダでサッカーを、そのレベル感でずっとやり続けるの。
なんか、ほんとその3部になった時は、
うん、
そのテレビ放送とかもあったし、
うん、
なんか取材とかもよくあって、
うんうんうん、
で、まあ、もちろんいいプレーしたら、もう、高澤はすごいいいプレーをした、いい選手だって書かれて、
うんうんうんうん、
ちょっとでも悪いプレーしたら、
うん、
あいつはクソだ。そうだとは書けないけど、あいつがミスって、
はいはいはい、
だったら軽い守備して負けたとか、
うんうんうん、
そういう風に書かれたりとか、
うん、
なんかオランダ語分かっちゃうと逆にそういうの読めちゃうから、
うん、
そこがきつくて、
なるほど。
で、例えば、その時のハイライトが1週間テレビで流され続けるわけで、
うん、
そういうのとかは、ちょっとメンタル的にすごいきつくて。
はぁ、
あ。このトップレベルじゃないけど、
うん、
最低限の、その、いわゆるメディアのところとの、うん、なんか付き合い方とかへのすごい、なんか苦労したっていうのは、ある、うん。
なるほどね。もうやって
ること。今でもその、軽い、うんプレーした時の、
うん、
要は相手がすごいなんか一人でドリブルしてった時の軽い守備のやつとか、
うんうんうん、
今でもなんかたまに流れてきてる
自分のやつ、
まあ、今見たら笑えるけど、
あなるほど。
その時は本当にきつかった。
はあ、やってることトップのプロと一緒っすね。じゃあね、メディアとの付き合い方とか、うん、批判との向き合いとかとかね。
そうそうそう。
はあ、
今はある意味サッカーだけに、
うん、
まあ、仕事との両立はあるけど、
うんうんうんうん、
こうシンプルにサッカーを楽しむっていうところは、
うんうん、
日本帰ってきてからすごい、いい、意欲感じられる
というか、うんうんうんうん。なるほどっすね。なんか、どうっすか、がっつりアルゼン、じゃねえわ、オランダで、サッカーやってから、初めてこう、日本に帰ってきてサッカーやってるわけじゃないですか、今。あの他のこうクラブに行ったりとかしてないわけじゃないですか。何がこう一番違うのか、オランダでやってた時と、まあ、日本のサッカーとオランダのサッカーのところで。
なんだろうな、まあもちろんまず環境だけど、
うん、
まあ、環境は明らかに違いすぎて、
うん、
練習フットサルしようだし。
いや本当っすよ。うん、
クラブハウスないし、
うん、
まあ、シャワーも浴びれないし、
うんうん、
まあ、あとは、なんだろうな、まあ、これ言ったら多分社会人サッカーのちょっと批判になっちゃうかもしれないけど、
うんうん、
まあ、文句言うやつが多い、
相手チーム、相手チーム、うん、
なんだろうな、うん、こう試合してて、
うん、
なんか、その、オランダには、なんか、
うん、
足で会話しろっていう言葉があって。
めっちゃいいな。うん。
もう口じゃない。
うん。
で、基本的に、もう、お互いリスペクトは、大抵としてあるから、
うんうん、
そういう、なんだろうな、人に対して、お前下手くそだなとか、
うん。
社会人、普通に、あいつミスるからとか、普通に言うじゃん、日本の社会人チーム。
言うよね。うん。
まあ、ここはあれだったらカットしてほしいんだけど。
いや、大丈夫でしょ。
だから、俺はほんと最初、そういうのが嫌だ、嫌で、
うん、
なんで俺サッカーしてんのにこんな気持ちになんなきゃいけない、
う
ん、
はいはいはい。
相手からなんか、あいつ外れねえぞとか、
うんうんうん、
あいつキックしょぼいぞとか、
うんうんうん、
なんか、お前、その相手のエネルギーがなんか、
うん、
あ、違う、自分のエネルギーがなんかそういうところに働いてる人が結構多くて、
うんうんうん、
なんかそれって何しにサッカーしに来てるの、
うん、
ってすごい思っちゃって、
うん、
なんか週末文句言うためにサッカーしてるのかよって。
いや、ほんとそうっすよね、
うん、
確かにね。なんかそういう文句っていうか、こうネチネチした悪口っていうか、こう、
うん、
そういうのは多いですよね、日本のサッカーって。
多い
ね、それはすごい 思いますわ。
いまだになんか言われたら結構、俺はショック受けるな、そう。
いや、そう
っすね。出会い後になんか、
うん。
って言われちって、みたい
な。繊細ですね。意外とね。
繊細っていうかもう、なんか普通に日本サッカーがそうなってることも悲しい。
ああ、そういうことね。うん。
うん。
確かに。確かにね。なんか、やり合うことは多分あると思うんだけど、オランダでも。アルゼンチンでもそうだし。ただ、なんかこう、なんか変な悪口みたいなのは確かに言わないかも、アルゼンチン。
多分言わないと思う。
うん。確かにね。
外見的なこと言ったりとか。
うんうんうん。
だからそういうのは全くないから、オランダは。
なるほどっすね。
足で会話しろって。
教えてやってください、それ。日本の。全社会人
全社会人チームへ
いやでもそうですね、なるほどね、その辺の違いはやっぱありますよね、文化のこうサッカーの文化の成熟度というかはあるかもしれないですね。なるほど、じゃあオランダではそう。いや俺ね、一つ面白いっていうか俺がすごい印象に残ってるエピソードがあって、あの、アキさんと一番最初に喋ったのはあの時じゃないですか。俺がまだアルゼンチンにいて、そう、オンラインで初めてね、喋ったじゃないですか。で、その時に、あの、まあ、オランダの話をアキさんから聞いて、で、その、アヤックスのコーチのもとでこうサッカーをして、その時がこうすごく印象に残ってて、とにかく監督がすごかったと。って話を聞いてしたら、アキさん俺にあのマジでサッカーって監督が全てだから頑張ってくださいっつって俺に言ったんですよ、アキさん。それをね、あの、仮にもこれから僕と一緒にサッカーをしようとしている監督に向かって言うかと、俺のプレッシャーと思って。いや、もちろんね、あの、同僚とか指導者の間ではね、こう、監督だなと、サッカー監督だなと。で、僕もそう思うわけですよ。監督次第でどうにでも変わってしまうと。選手に言われるのはね、初めてでしたよ。マジで。そこは。うん。
まあ、そこに関しては本当に未だに思ってて。
うん。うん、
今ね。なんかぶっちゃけ、今のこの鎌倉インテルのメンバー、いて、素晴らしい監督がいれば、俺絶対関東一部ぐらいまでやる。確実にいけると思ってて。
わかる。うん。
まあ、ポイントポイントの補強はもちろん、あったとしても、
うん
うん。今のメンバーでスタメン11人。
うん、
で、まあ、多分、関東一部の時はスタメン7人ぐらい。
うん、
今と一緒、
うん。
ぐらいのレベルで俺は戦えると思ってて。うん、
いや。
だそれは全て監督の指導。
いやいや、でも本当そうですよね。いや、僕もそう思ってますよ。もう完全に思ってますね。関東リーグくらいは問題なくやれるよねっていう。ただなんか選手自身も意外とそこに自信なかったりしません？その、なんか僕も関東のゲームとか見てきたし、それこそね、県リーグ一部とかももちろん見てきましたけど、なんか自分たちがそこに対して劣っているという、感覚が僕はもう全くなく、で、それはなんか純粋にそう思ってるんだけど、でも意外と、バイアスはかかるじゃないですか。やっぱり自分たちがいるリーグっていうのが、県の2部だし、やっぱりそこのなんか何の疑いもなく、全然関東でやれるよねって思っている選手がなんか少ない気はずっとしていて、でもそれはもう、個人で見てみると、いや、全然、もっと全然上のカテゴリーでサッカーやれるでしょうっていう選手がたくさんいますよね、インテルには。
それも、要は監督の指導で、だどういうサッカーをするとかで、
うん、
多分それでどんどん自信がついてって、多分俺もやれるぞ、そんぐらいのレベルだったら余裕でやれるぞっていう気持ちが、どんどんついてきて、戦えるようになっていくんだと思う。
うん、そうですね。ニヤニヤしてますけど、もうそれもちょっと胸に刻んでおきます。もうまさにその通りだと思いますんで、
はい、
ぜひご教授ください。もう本当に お願いしますよ、はい、なるほど、そういうことですね。じゃあオランダの話は多分もっと掘り下げればいろいろ出てくるんでしょうけど、ちょっと時間もあれなんであれですけど、ちょっと話をですねそらしたいんですよ。アキさんはサッカー仕事以外何してるんですか？
ほぼそれしかしてない。
いやなんかさ、
結構仕事も忙しいし、
うん、
自習もサッカーだし、
はい、
うん、
もうそれしかしてないですか？趣味は趣味、趣味、好きなこと、
趣味、趣味は旅行だけど、
うん、はい、
どっか行くことだけど、
うん、
まあ今はそんなできてないんで、
うん、
まあだからその時間、なんだろうな、結構サッカーとか見るかな。
オランダのサッカー見るんですか？ヨーロッパの？
オランダのサッカーも毎週、まあ YouTube のハイライト
は、ね、うんうんうん、
10分、12分のハイライト、
うんうん、
もう全試合、見てるかな。
はあ、じゃあもうサッカーと仕事しかしてないと。
まあほぼほぼ。
まずいな、それは。まずいな。趣味
広がんない。
まずいな、それは。そうなんすね。じゃあサッカー大好きなんすね。
サッカーは結局まあここまでやってるっていうのもあるし、
うん、
多分めちゃめちゃ好きなのかな、
うん、なんかどうなんすか、例えば選手として、まあ、いつかはできなくなる時が来るじゃないですか、
うん、
なんか知らん形でサッカー関わりたいとかそういうのはないんですか？
なんか最初、
うん、
まあ、それこそオランダ行く前は指導者とかなりたいって思ってて、はい、ちょっとそっちの可能性とかも向こうで話してもらったりしたんだけど、
うん、
なんか日本とオランダの環境を比べた時に、
うん、
俺が生きてる間に絶対日本ワールドカップ優勝できないって思っちゃって、うん、
それ思うよねやっぱり、うん、
絶対なんだろうな、このレベルに追いつけないって思っちゃって、
うんうん、
なんかそしたらそれってなんかなんだろう、そこにトライする気持ちが湧かなくて、
うん、
その時指導者もう諦めて、うん、だからなんだろうな、サッカーに関わってそのプレイヤー以外で関わっていきたいっていう気持ちはあんまりない、
うん、
もう自分がプレイヤーでどこまでやれるかっていうところの勝負だと
思う、うん、
まあ、あとは普通に多分一サッカーファンとして日本代表を応援するし、
うん、
サッカー見ると思うけど、そこで仕事として何か関わりたいとかそういうのは特にないのかな。
あ、そうなんですね。じゃあもう選手としてやれるところまでやって、
どこまでやれるか、
うん
うん、
なるほどですね。上に行きたいですね。上のカテゴリーでやってほしいですね、うん、僕は秋さんに。なので今年来年と着実にカテゴリーを上げていきましょうよ。
うん、
うん、ぜひ期待しております。なのでサッカー以外のことには興味はないということで、このテーマは終わりました。
熱いよ。
みんなね、みんな結構意外とあるんですよ。アキさん聞いてるでしょ、うん、全部
聞いてる。マサオさんコーヒーとかね、
マサオさんコーヒーね、そう、サーフィンとかさ、意外とみんなあるんだけど、もう今回アキさんは、なしということで、
なし、
これから見つけていきましょう、
うん、
ね、かしこまりました。そしたらですね、次の選手、田中春樹選手ということで、アキさんから指名が入りましたが、どんな選手ですか、どんな人ですか？
まあ、ぶっちゃけそんな一緒にサッカーまだやってないけど、
うん、
同じピッチに立つってないけど、
うんうん、
なんかなんとなく、
うん、
あ、俺の後継者だなっていう田中春樹。
そうなんすか、どういう
俺の中で、
どういう点
で、俺の中で勝手にあって、
はい、
まあ、なんか背丈も似てるし、
あ、
まあ、センターバックがやってるし、
はい、
なんとなくそつなくこなせるやつっていうのもあって、
確かに確かに確かに、
俺は、
うん、
だからなんだろうな、まあ、選手として例えばあと1、2年やる ってなった時に、
うん、
だあいつを、ハルキを、
うん、
俺の後継者なんで、
ほう。
だもっと頑張ってほしい。いろいろこう、なんか、教えてあげたいし。
育てたいと。
育てたいって、勝手に俺が思ってる。
それはまだ本人には伝えてないと。
本人には、多分伝わってない。
なるほどですね。
だからあいつにはプレッシャー感じてほしい。
なるほど。じゃあこれをきっかけにプレッシャー感じてもらって。
そう。だからそれも成長につなげてほしい。
つなげてほしいですね。なるほどね。うん、いや、それマジで感じてないと思うよ、春樹。マジで感じてないと思うんですよ。
だから試合交代して、うん、あとか一緒に出た時とか。
うん、
交代して、
うん、
まあ、ちょっと見たりする後とか、うん、基本的にあいつに声かけるようにしてるから。
へぇー。そう
なんだ。後継者だから。
後継者だからね。あんまりでも一緒にゲーム出てないですよね。タイム的に、ね、
そう、まだそんなに出てない。
うん。
数回ぐらいしか出て
ない。うんうんうん。なるほどね。じゃあちょっと、聞いてみますわ。次のエピソードで、春樹に。気づいてたかと。お前は、お前は。アキさんの後継者らしいぞと、頼むぞというところはちょっと言っときますわ。わかりました。じゃあ次も楽しみにしておいてください、ぜひ。
はい。
じゃあ最後にすいません、今シーズンの目標、抱負、あるいはインテルでの何がしたいこととか締めてもらえればと思います。
いや、もう今シーズンは、もうほ
ん
と昇格以外、ない、
うんうん。
昇格以外は失敗だと思ってるんで、
うんうん、
もう昇格以外ないっすね。
シンプル。
昇格するために、
うん、
なんだろう。まあ練習行けた時とか、うん、試合出てる時とかは、もう最善尽くすし、
うんうん、
選手とコミュニケーション取って、
うん、
まあ、この話以外にも実際もう山ほど伝えたいことあるし、
うん、
そういうところは伝えて、
うん、
まあそういうのもろもろ含めて、
うん、
もう昇格、それ以外ない。
わかりました。
どうですかね。
昇格しましょう。もう、
うん、
一緒に最後、今年終わって喜び合っている姿を僕はずっと想像してます。ぜひ、俺とも飲みに行ってください、アキさん。
ぜひ。
行くでしょ。
大船なんで。
大船なんで。そうそう。鎌倉市民になったんですもんね。
鎌倉市民。
最近ね。素晴らしい。じゃあちょっと、今年は、絶対に昇格をしましょう。
はい。
そんなところで、ありがとうございました。長くなりました
が。ありがとうございました。
大変素晴らしい話が聞けたので、みんなもこれを聞いて、より、うちのアキさんを、リスペクトしてくれるんじゃないかなと思っております。では、ありがとうございました。また、お願いします。さよなら。
ね。